助産師愛子さんの女性の一生サポートします。このコーナーは女性のライフサイクルにおける体や心の変化や対処法などをお話ししています。こんにちは、助産師愛子さんこと渡辺愛子です。
お相手は今週は坂根幸子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
でこのコーナーでお話しするのは初めてですよね。
はい、そうなんです。そうそう、いつも伊月さんとね。
そうですよね。はい、今日はあの、はい、坂根っちですけどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
今日は愛子さん、はい、なんとあのご出版されたということでご本を、
はい、ありがとうございます。はい、実を言うと私、まあ、助産師 の妊娠出産子育ての、ね、助産師ならではの、まあ、お仕事をする傍ら、もう若い学生の時から数えたら25年になるんだなと思うんですが、はい、25年性教育の活動をずっとずっと続けてまいりました。
はい、
で、このコロナ禍でですね、性教育をしている、まあ、中でやっぱ講演の依頼だとかがなくなって、うん、はい、もうとりあえず中止、もう中止中止中止ってなると、あ、でも結構ねご依頼いただく先が、まあ、はい、保育園の先生とか幼稚園の先生とかね、性教育でそんなちっちゃいのって思うかもしれないんですが、はい、今ね性教育の対象ってもう幼児から、はい、もしくはもう0歳からって言われてるような時代になってきてるんです
よ。0歳から、
はい、何すんのですよね。
はい、
はい、そうなんです。はい、性教育っていうものが、まあ、私たちのこう若い時、特に私が助産師になった時なんかは、うん、まあね、妊娠とか避妊とかね、はい、望まない妊娠はダメだよとか、うん、病気になっちゃうよ、だから自分を大事にしてねみたいなね、
はい
はい、なんかそういうようなこう、まあ、性の、健康というところと、あと、まあ、ちょっと道徳的なね、命を大切にね、とかね、助産師さんの感動する話をみたいな、そういう性教育のイメージがあったかもしれないんですが、
はい
はい、もう今は国連のね、ユネスコ、
はい
はい、国連の文科省みたいなとこですけども、まあ、そういう教育機関の国連のユネスコが、まあ、5歳から18歳までもう小さい時から積み重ね積み上げて性のことを学んでいけるようにしてこうねっていうのを言い始めたんですね。
へー、はい、5歳から
何をで、はい、そうなんです。まあ、そういうことで、割と今ですね、幼児期からの保育園の先生、幼稚園の先生、まあ、あと PTA さん、保護者の PTA さんとかね、
はいはい、
まあ、具体的に言うと、まあ、性器を触って出る子に対してどうしたらいいかとか、
はい、
まあ、本当にすごく重たい話でいくと、もう今ってタブレットとか携帯とかパソコンとかも小さい子でもね、親のポンと渡したらちょっと静かにしてくれるので、はい、お渡しするとフィルタリングのかかってないものを小さい子が見ると、え、なんでこんなお胸が出てる人がいるのかなとかね、ポンポンポンで飛んでくと、
はい、
まあ、びっくりするようなポルノの描写が、まあ、小さい頃から目に入る。でそうすると子どもたち、それ何してるかよくわからないことだから、
はい、
え、なんだろうあれって小さい頭で考えて、そうすると子どもって考えてわからないと試してみたりするんですね。そうすると、何幼稚園でしてんのとか、なんてイラスト描いてるのとかですね、やっぱ幼稚園保育園の先生保護者の方が、ちょっとっていうようなね、まあ、大事件みたいなことが起きたりとかっていうのが、まあ、今実は本当に小さい幼い子どもたちの中でも暮らしの中でも入り込んできてるんですね。
なんかよりそういう場面だったりとか、うんうん、
はいはい、
ものにこう触れやすくなっちゃってるということですね。
触れやすくなっていて、でそしてまあ大人としては、なんだこれって思って興味を持つなり、うん、気持ち悪いと思って離れるなり自由だと思うんですけれども、はい、子どもっていうのはやっぱりなんだろうって、
うん、
あれは何だったのっていう、いい好奇心だけではなくって、やっぱ怖いもの、まあ、怖いものってちょっとドキドキするけど、まあ、一番大きい怖くって分かりやすい例としては、まあね、東北の地震があった時にね、
はい、
子どもたち津波ごっことかして遊んだりするんですよ。そうやって、うん、そんな不謹慎なとかね、何やってるのって大人思いがちですけど、
はい、
子供はもう処理しきれないその感情を、うん、まあ、体験に、まあ、もう一度ね行動化することで分かろうとしたり、モヤモヤを消化しようとしたりするっていうね、そういうとこあるので、まあ、ポルノなんかが、まあ、子供の中では、まあ、子供に見せるということ自体が性的虐待だとも言われてるんですけども、はい、まあ、そういうような場面があるっていうことも、もう私たち新しい時代に入ったので、そんな対応の仕方も分からないし、そういう子供の心理的なところから来る性 性化行動ということも、はい、ちょっと専門家でないとわからないですよね。
いや確かに、うん、もう想像もつかないですね。
そうそうするとやっぱ叱って、はい、怒って、うん、もうそんなの大人だったら性犯罪者だよみたいなことを言って、子供の自尊心をどんどん傷つけていく。
そうですよね、うん、だからもう悪いことをしてしまったって思ったらまた
自分変態になっちゃうのかとかね、うん、どんな大人になるのか信じてもらえないんだっていうその肯定感のやっぱり下げ方っていうのは、はい、そもそも何だったんだろうっていうドキドキして不安な感覚を行動化した、うんうんうん、そこにまた二次被害ですよね。その子のケアはどうなるんだって、ね、なんかそういうこともやっぱりこう性教育ではですね、子どもの時から性的な描写を見せられるということは性的虐待に値するそれの性化行動を私たちは怒るとか叱るとかそういうことではなくて対応の仕方がありますよっていうようなこともですね性教育の一つになってきてるんです。
なるほど、あ、そうなんですね。
ちょっとこう広いですよね。
広いですよね。
広いんです、はい、でそうなってくると小さい時からいい立ちや悪い立ちってなんだろうねとか、うん、嫌なことは嫌だって言っていいよって言いがちだけど実は嫌って言えないことって山盛りあるよね。
山盛りありますよね。
そんなの子供だって一緒なんですよね、はい、子供の方がすごくやっぱり立場的には弱い立場なので権力のある大人の言うこと聞いとかな生きていけないじゃないですか。
そうですよね。
なのでまあちょっとそうやって私たち大人っていうのは大人というだけでやっぱ力の持ってるパワーのある存在なんだっていうことで、うんうん、あのそういうことも私たちが自覚をして子どもたちと、まあ、子どもたちの人権とかを子どもたちの権利を尊重しようっていうようなね境界線を守ろうねとか、はい、勝手に触ったり勝手にコントロールしようとしちゃダメだよねとかこれ性教育なんですね実を言うと。って
そうでも、はい、お話聞いてると、うんうん、確かにそうだなと思うんですけどでも性教育っていう言葉を聞いちゃうとう、うん、なんかそこまで入るとは思ってない。
そうなんです。そうなんです、ね、なので古いというのか、まあ、狭い意味でいく私たちがね、うん、本当に私が25年前に性教育始めた時は中高生の子供たちに学校の授業で、はい、赤ちゃんでこうやって生まれるんだよとか、うん、今赤ちゃんできたら大変やろうとか、はい、自立できてんのかみたいななんかそういうようなねちょっとお話しするようなことが多かったんですけれども、今はですねのユネスコがやっている推奨しているのは、もう人権教育だ、うん人の生き方とか、まあ、本当その人そのものとして捉える性教育が大事なので、包括的性教育をしていってくださいということをユネスコが言ってるんですね、はい、包括的っていうと、まあ、なんか包括支援センターとかご老人の方の、ね、ケアセンターのイメージ、ね、包括的ってありますけど、はいはいまあ、ご老人の方がですねあ膝が痛いのじゃあ膝の手術するとか杖つくとか、まあ、そういうことだけじゃなくてご家族サポート誰がいるのとかあの生きていく中で何を大切にしてこれてどんな宗教を持っててどんな歴史がある方なのかなお家どんなところかなとかもうその人を包括的に見る全人的に見るというんですけどね、はいはいうん、その人の生き方すべてを含めてどんなケアがあるかっていうことを包括支援センターをやっていくっていうのの性教育セクシャリティに対しても包括的にその人の生き方とかその人のそのものを、まあ、あの学習していくっていうようなね、まあ、男とか女とかジェンダーとか、
はい
はいうん、そういうことも性教育に入りますし
そうなんかね、うん、いろいろ考えていくと、うん、なんかどれもにつながっていく
そうなんです
なんて
セクシャリティだけ切り離して生きていくことは私たちはできないですよ ね、はい、なのでジェンダーのことも入ってくるし、暴力性暴力は絶対に許されないことだし、そこから身を守るっていうことはどうなのか、まあ、嫌なことは嫌だって言うって言うけど愛情と暴力の境目って実は分からなかったりしますよね。
難しいですよね、う
ん、あなたのためを思って
そうそう
お前のために言ってるんだぞみたいな言うと、はい、まるで自分があの悪いような気がしてはい、でそれをこう愛情だと感じたりとかね、まあ、そこの愛情ってなんだろうとか尊重するってなんだろうとか、まあ、そういう境界線とか、まあ、同意を取ろうねっていうようなところ、うん、そのコミュニケーションスキルも実は性教育の中で入ってくるんですね。
いやそう
広すぎるっていうことをですね、はい、あのユネスコの、ユネスコが発行している国際セクシュアリティ教育ガイダンスっていう、はい、ガイドラインの本がですね2009年に、ユネスコが、まあ、 界中に発行したんですけれども
2009年
に発行しているのに、まあ、日本は、実はこのガイダンスを国としては取り入れていない珍しい国なんですね。はい、珍しいなんて言い方とてもちょっとね不思議な言い方してしまいましたが、やっぱり日本っていうのは、性っていうことでまだまだタブー意識が強くって、恥の意識もね、
そうですよね、なんかこう、ね、人前では話さないみたいな文化がずっとありますよね。
な、
はい、
なのでちょっとね痴漢にあったりしても、そんな若い時はみんなあるある、私もあったあったみたいな、武勇伝的にね、
そうそうそう
言ったりとかね、な嫌なもんは嫌ですよね。嫌です、もう絶対嫌です。
絶対嫌ですよ、ね、
うん。怒りが湧いていいことですとかね。はい、まあ、でもそうやってちょっと日本ってなんかこう性のことは黙っといた方がいいんじゃないかとか、従っといた方がいいんじゃないかとか、ことを荒げない方がいいんじゃないかとか、やっぱ隠そうという文化がまだ教育の分野でも、うん、オープンになってない。
教育でもそうなんですね。いや、
そうですね、まあ、日本全体の雰囲気が教育にも反映されているところはありまして、なのでユネスコのこのガイダンスっていうのが、はい、まあ、日本語訳をしてくれた先生方っていうのは性教育をずっと研究されてきた、はい、まあ、大学の先生方が皆さんの力で翻訳してくださったので、日本政府が翻訳したわけではないんですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ現場の皆さん、
うん、は先生方も、うん、あんまりそんなあるんですかっていうような、いや本当そんな感じなんですね。で、まあ、日本の文科省を見るとユネスコのページがあるぐらいですので、他のことはいろいろとね取り込んで、はい、取り組んでいい教育をしていただいてるんだけど、性のことに関してだけとてもご法度な扱いで教育の、うん、現場でもあるということで、でもやっぱりそれでは、まあ、ジェンダーギャップ指数もね、いつまで経ってもこう上に上がってこない現状があったり、あとやっぱ性暴力、今大きなねアイドルグループさんの会社さんでもありましたけど、はい、男の子だって被害に遭うことあるし、ね、やっぱりその後の人生が全く変わってきちゃうという、魂の殺人だって言われてるのね、
ですよね、
ありますね。なのでちょっと私たちの意識として、まあ性行為とか、うん、二次成長とかいう、うん、そのピンポイントの性のところだけではなくって、うん、人権として暴力を受けていい人など、うん、この世には一人もいないんだ、うん、自分ってまず自分を大切にしていいんだっていう、まあ、そこからですよね。
だからそのためにはやっぱりこう、うんうん、子どもの頃から、
そうです、小さい時からですよ ね
自分のことを知ることも大切ですし、うんうん、自分の大切さがどういうものなのかっていうことは、ね、やっぱりこう、うん、教えてもらわないと、
そうなんです、
こう隠されちゃうとわからない、
わからないし、まあ、そうなんです。だから、もう自分の、ね、ことは自分で決めれるように、自立した子になってほしいとか言いながら、あれしたいって言うと、何言ってんの、こっちしとけみたいな、
は
い、いやちゃうのみたいな、
そうそうそう、
あれみたいな、そのね口では綺麗なこと言っといて、毎日の会話は、ね、あれみたいなね、はいはい、その辺のところはってなると、大人も学ばないといけない、はい、子供といえども、まあ、尊重するべき他人なわけですよね、うん、親子といえどもね、
そうなんですよね、うん、一人の個人ですよね。
そうです、やっぱその人権意識っていうのがどうもちょっと日本人は、うん、まあ、ちょっと薄いかなっていうか、まだこれからの分野かなっていうね、そういうようなところが今日本中にちょっとこれからの分野として注目されているところはありますので、うん、そのガイダンスを翻訳した先生方に仲間に入れていただいて、はい、ガイダンスの活用ガイドっていうね、はい、
じゃあその、ユネスコの、はいはい、ガイダンスの、はい、まあ、参考書みたいな感じなんですかね。
はい、そうです、そうです、現場の、実際の先生方とか、うん、私のようなですね、外部講師として専門職として学校に入っていくようなものだったり、いろんな立場のいろんな幼稚園保育園小中高大学とかいろいろありますよね。そんな先生方や専門職のみんなと一緒に、ガイダンス活用ガイドという本が8月の21日に出版されたとこなんです。
もう出たきってのほやほやです
ほやほやなんです。そこでね、ほやほや、私も、はいはい、編集と、著者として関わらせていただいた本がね、うん、はい、出たところですので、今日はちょっとその性教育っていうようなところも皆さんにアップデートしていただけたらなと思って、はい、トピックスにさせていただきました。
ありがとうございます。はい、ね、うんうん、愛子さんが書かれたのが人間の体と発達っていうテーマのところを書いていらっしゃるいらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとね専門的なお話にはちょっとなってくるかなと思うんですけど、うんうん、それでも読んでいると私たちでも 分かるように、
そうなんです、
はい、書いてくださっているので、
はい、はい、
なんかこうちょっと、うん、あの実はね結構分厚いんで、
ちょっとねちょっと分厚いし、はい、日本語がちょっとね本当にガイダンスって英語を翻訳しただけの日本語だなっていう難しい表現が多いんですね、はい、それをじゃあどう実践にね、うん、子どもたちに届けるんだよっていうようなところを、まあ、各あの立場から、はい、一章ずつをみんなバラバラで、あの著者13人いるんですね。
そうなんです、
13人で一章ずつをも、持ち込んでですね、うん、あの自分 LGBT 当事者の方もいれば、まあ、教員の方もいればっていうような、本当にいろいろな、あの老いも若きもいろんな立場からこんな現場があるよって、現場を持ってる人がね結構書いていますので、
ね、なんか現場のそのお話とかも愛子さん書いてらっしゃいますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりあの学校の先生とか、あと PTA さんの大人にもね性教育の講演依頼が最近本当に多いので、まず大人が学ぼうというようなところで、大人の方からどんな質問が出るのかなとか、それに対して私はこんな風に提案してますよとか、あのなるべくどの方にも分かりやすいような、はい、まあ、あの活用していただけるような内容で書かせていただきました。
なんか、ね、あのガイダンスっていうその言葉にちょっとあのこう惑わされないで、あの読みやすい感じで書いてくださっているので、はいはい、ぜひね、あの興味のある方はまずお手に取っていただきたいと思いますし、はい、そうですよね、現場でまあ教育されてる方はぜひね、
そうですね、まずはまあガイダンスとともにこの活用ガイドを2冊並べて、
うん、そうですよね、
活用ガイドを読んでから本ちゃんのガイダンスを読んでもいいのかなっていうぐらいですかね、はい、まあ、そんな本になっています、
ぜひお役立ていただけたらと思いますし、あのその専門家の方じゃなくても、あのどういうことが書いてあるのかなっていうのは、はい、あの読みやすいように書いてくださっているのでいいかなと思います。今ね、だから私の手元にもちょっと見せていただいているんですけれども、はい、あのちゃんとね項目ごとに分かれているので、知らないお話もたくさん出てきますけれども、
はい、
じっくり読めば分かるようになっていますので、
そうですね、
はいはい、
読みやすいように、
はいはい、
もうあのみんな専門家なんだけれども、あのどんな方でも読める、あのとっつきにくいなという、国連とか言われちゃうと ね,
なんか ね難しそうな感じしますけど、
ガイダンスとか言われるとなんかドキドキしちゃうんですが、でもやっぱり子供たちへの教育だから、子どもたちにどんな風に、どんな姿勢で届けたらいいのかということを一生懸命みんなで楽しく考えた、まあ、そんな実はね、あのオンラインのゼミだったんです、これ。
あ、
オンラインのゼミで月に1回ずつ自分の担当章を決めて、ここをこんな風に読んだよということを発表し合う会だったんですね。
そうなんですね。
せっかくだから、これ面白かったから、いろんな視点があるから、はい、本にしようということで本になったんです。
じゃあそれをこう、はい、ギュッとまとめた、
ギュッとまとめたので、
はい、あ、それはなんか
なので、ちょっとなんとなくね、こう賑やかな、あのいろんな人の声が混ざってるような ねなんか賑やかな内容にもなっていて、読みやすいと思います。
いや、はい、ぜひぜひあの、はい、手に取っていただけたらと思います、国際セクシュアリティ教育ガイダンス活用ガイドですね、
はい、そうです、
はいはい、副題がついていて、包括的性教育を教育福祉医療保健の現場で実践するためにですかね、
はい、もう実践にこだわった本になってます。
はい、はい、ぜひ、こちらが明石書店からですかね、
はい、
はい、出ておりますので、気になった方はぜひ手に取って読んでみていただきたいと思います。いや、今日はもう知らなかった話をじっくりお話しいただいて、いやいや、ありがとうございます、
まあ、
あの全然15分では足らない、ね、
もう何時間でも喋って
ます。そうですよね、きっとね。
はい、
はい、あのまたあの愛子さんと直接お話になりたいという方はですね、あの京都市北区の西賀茂のおうちっていうのされてますので、はいはい、あのそちらでもいろんなね、催しだったりとか集まりだったりとか、はいはい、されてますので、そちらの方に参加してみていただいてもいいかなというふうに思いますので、ぜひぜひ興味のある方はまず一歩から、
はいはい、
お仲間になってみていただけたらいいと思います、はい、ありがとうございます、は
い、いつでも遊びに来てください。お待ちしてます。
すごい心強い言葉です。
はい、
じゃあ次回は、はい、10月の6日ですかね、
はいはい、の、はい、10月の6日、 今回はちょっと性教育の本が出版されたということで、うん、飛び入りで性教育の話だったんですが、はい、その前々回は不妊治療の、ね、お話をさせていただきました。はい、はい、まあ、妊娠から今度出産で、ね、どうなんだろうということで、今時のまあ出産事情いろいろね、やっぱ新しい、医療なんかもね取り入れられてまして、女性たちが本当に幅広く選択できるような時代になってきました。はい、で今現在のね本当に産科領域でもね、だいぶちょっとね様変わりしている出産の現場の様子がありますので、ちょっとそんなちょっとね、あまり興味ないかもしれませんが、
いやいやいや
結構どうなってんのみたいな ね知りたいですよね。
はい、あ、じゃあぜひ、はい、出産についてです ね
最近の、まあ、出産事情ということで、私ねあんまりいいとか悪いとか、はい、ジャッジするのって苦手なんです。それはもうまあ、お伝えした皆さんがそれぞれ個人でどう何がいいって感じるのかは、そこはすごく大事にしていただいたらいいかなと思うので、こういうのがいいんですよとかこれ悪いんですよとかそんな話じゃなくて、本当にフラットな状態で、そういうのもああいうのもあるんやみたいな、
今こんなもあるよみたいな、
そうですそうです、あ、たくさん選べるんだねみたいな、まあ、そんなお話ができるといいかなと思っています。
はい、じゃあ、はい、来月も楽しみにしています。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。